ルさんのドーム、これはタケは名前は知ってるのかな、読んだことはある、
読んだことはない。
ね、これが1983年の本ですね、これ出版されたのが、うん、だから俺らの生まれるちょっと前、1年前ぐらいに出てる本で、ビロを見てもらったんだけど、え、これ最近の本じゃないのっていう、うん、漫画家の人だったらもう必ず知ってる人っていうふうにまあ言われてて、あの大友以前以後って言ってそういう言葉があるぐらい、例えばあの手塚治虫とかいるじゃん、あの手塚さんが出てなんか漫画、日本の漫画が変わった、うん、漫画の前線になったみたいに言われるんだけど、それとまあほぼ同じぐらいのレベルで、
そう、うん、
この人が出てその漫画が変わった、具体的にはその劇画、あのよく例えば明日のジョーみたいな感じでさ、なんか立つんだジョーみたいな、なんかすんげえどぶといような眉毛とさ、なんか根性漫画、まあ、巨人の星とかもそうなんかな、うん、ああいうようなまあなんていうの、男臭いような漫画っていうのがあの主流であったところに、この大友さんって人が、まあ、70年代後半からポンと一番最初に出した本っていうのが19歳の時に出した本なのかな、なんだけど全然絵が違ってじゃんね、でそういうような絵なんだけど、あの線がまず細かったんでね、フラットな線、うん、太い細いっていうのをもう使い分けずに、もうなんだろう、その景色とかも含めてそのありのままに描く、でそれまではその日本人の描き方っていうのもなんていうのかな、ちょっと誇張したような、って例えば、まあ、すげえ足が長かったりだとか、まあ、逆に二等身とか三等身とかなんかキャラ的な描き方をしてたんだけど、この大友さんっていうのはその日本人のアジア的なその骨張ったような顔とか、なんか言ったらかっこ悪いような顔っていうのも、もうそのまま ありのままに表現した人っていうので、すごいその当時はもう斬新で、あのみんな衝撃を受けたらしいじゃんね、でまあその系譜で今はまあそれがもう当たり前だよね、そういう映画、
うん、
この人が出てくるもの違ったみたい
っ
てい
う感じだね、
っていうのが衝撃で、でこの人のね有名な作品といえば、まあ、アキラっていう SF 漫画で、こんなどでかい、あの
これ、
あそうそう、あ持ってる、そうそう、アキラっていう漫画で6巻で、これがねかなり続いたんだよね、90年代か10年ぐらい続いたのかな、うん、1983年から93年、10年間かけてずっと連載して、まあ、やってた本で、これでまあ、その当時の、まあ、SF ブームみたいな、まあ世界的に流行ってたんだけど、日本でもまあいち早くそういう世界観をまあ表現してて、
ちょっとグロい一面があったり、
一面もあったり
っていうことだよね、
うん、でそれっていうのはそのサイバーパンクっていうジャンルとして呼ばれてたみたいなんだけど、まあ、SF でもいろいろあってさ、あの宇宙に飛び立ってね、なんかそこでの宇宙戦争を描くみたいな話だとかもあれば、それはハード SF とかそういうジャンルなんだけど、あのサイバーパンク、まあ、人間がその機械に乗っ取られて、まあ、もしくはその機械と融合して半分機械みたいな状態で、
うん、
あのなんていうの、その化け物化していくみたいな。まあ60年代とかから宇宙開発とかもいろいろ進んでて、技術的に革新があったんだよね、いろんな部分で、で医療とかも当然進んでったんだけど、でコンピューターとかもさ、あの Mac だとかそういうのもいろいろ出てきて、 IT っていうのがどんどん普通の社会に広まってったんだけど、それによってなんか侵食されちゃう部分もあるんじゃないかみたいな、そういうなんか怖さみたいなやつも当時あったみたいで、そういうアイデアというかさ、そういうものからまあ着想を得て作られる作品っていうのは割とあったんだけど、でまあこのアキラが出るちょうど1個前の作品っていうのはこのドームっていう作品で、アキラの大ヒットを予感させるような作品で、これも当時はすごい衝撃だったらしいんだけど、
大ヒットなんだ、
うん、でね、この人の描き方
の
特徴はなんか映画みたいな描き方をするんだよね、それまではなんかキャラがあってセリフがあってそのストーリーありきだったんだけど、こういうのもさ、まあ一番最初の始まりとか、まあなんていうの、もう全部一面景色だけ、これまあ今別になんてことはない書き方かもしれないんだけど、
これとか
そうそうそう、こんなのもね
なかったんだ、
なかったらしいんだよね、
あ映画っぽいんだ、
そうそうそう、 キャラありきじゃなくて景色があってその舞台
その中に主人公が、
うん、そうそうそう
世界観が、
う
ん、
そう世界観があって
あるんだ、
うん、でそこにたまたまいる人間を、ね、焦点を当ててっていう感じで撮っててすごい面白い作品ですね。俺はね、まあ建築学科なんですけど、
うんうん、
団地が結構好きなんですね。団地マニアみたいなところもあって
タモリクラブ的なところ
タモリクラブ的なね
マニアック
で、だからホミ団地あるじゃん、愛知の知ってる？
ホミ団地、
ブラジル人が多い、
うん、
ホミね、
系そうブラジル
人、トヨタの、
そうそうそう、日系ブラジル人と高齢者が入り乱れてるそういう団地がある。まあそこを舞台に卒業設計で、うん、その団地をぶっ壊すみたいなね、あのそういう設計をしてあの卒業したんだけど、
へ
どうやったら卒業それでできるんだって話だけど、まあなんていうのかな、そういう世界観的なものもちょっとすごい惹かれるものがあってさ、
うん、
まあ、ストーリーは何かっつうと、このとあるマンモス団地で、あの改札人みたいな、原因がわからない、何なんだろうっていうと、このね、ジジイ、超能力を使うジジイが殺人を犯してたじゃんね、うん、そこにそのヨッちゃんっていうあの超能力をまた持った少女が引っ越してきて、でそいつとそのジジイと少女が戦うっていう、そういうあの話なんだけど、うん、でね、この人の作品はね、なぜか知らんけど子供とジジイがやたら出てくるて、まあ、ババアも出てくるんだけどそう、それがまたシュールだよね。
うん、あ、若者じゃないんだ。
若者じゃない、普通 ね、
そうそうだね、
美少女美男子みたいなところがね、それまで主人公になることが、もしくはドラえもんみたいな愛されキャラ的なやつが、ね、主人公になることが多かったんだけど、全然違う。
へ
え、うん、でこの表現っていうのもさ、このマンモス団地がどんどん破壊されていくんだよね。
お、
破壊の表現で
映画みたいだよね、
うん、そうそう。で さっきさ、 SF のアキラのさ、なんかクレーターみたいなさ表現があったじゃんか。でね、その表現っていうのはちょっと近いものがね、こっちにもねあるんだけどね、ほんとね、超有名なこれ、このね、張さんっていうこいつが事件をねどんどん巻き起こしてた犯人なんだけど、このよっちゃんの力でこの張さんが吹っ飛ばされて壁がめり込むっていう、この描写があるんだけど、これって見たことない、こういう描写。
ドラゴンボールでよく見るよね。ドラゴンボールでよく見る。
そうだからね、その鳥山明さんはじめ、ジョジョの奇妙な冒険書いてる人もそうだし、さっき言った20世紀少年の浦沢さんもそうだし、全員もう影響受けてんだよね、この人の。
そうなんだ、うん、
ちょっとファンタジー系の漫画描く人はもう全部これはもう
とか、あと、うん、悠々白書もそうじゃない。
悠々白書もそうだよね。そう、まあ、ほぼ多分ね、まあ2回目書いたらね、なんかどっかで見たっていうのは、まあよく言われることで、それを真似した真似してたみたいな話は当然あるんだろうけど、この人に影響を受けたっていうのはもうほぼみんな公言してるんで。
ああ、そうなんだ、うん、
だから
みんな読め
るんだね。何も恥ずかしくないという、うん、そういう、なんだろう、一つの表現もすごい影響のあった作品だし、
かなり、
うん、
なんか背景とか細かく書き出したのもこの人始めたんだよね、
うん、そうだね、
漫画で、
うん、
へえ、
まあ、日本の漫画とアメコミで何が違うって、あの背景がすげえ日本は細かいっていう。
あ、そう
だ、ね、アメコミってなんか背景とかほとんどないもん、シャーシャーシャーって感じなんで、日本はすごい細かく書かれてるんだけど、なんかそれを初めて書いたのもこの人だ
った
。
日本ではね、であのね、前ね、高浜カーンって人紹介した時に、うん、あのフランスの、ね、バンドデシネっていう、うん、あのジャンルがあるんで、ヨーロッパの大人向け漫画っていう、バンドネシエっていうジャンルがあるんだけど、でそこでなんかもう本当に大友さんが漫画家やり始める前から漫画家やってた、そのメビウスって人がいるんだけど、その人の影響はかなりそこら辺、多分背景の描き方とか受けてるみたいで、ヨーロッパの漫画も割とあのすごい詳細な部分まで細かくあの描写していったり、あとなんだ、一枚の絵としてもうなんか画家じゃないんだけど、半分イラストレーターみたいな、あの風に言うのかな、今で言うと、なんか一枚の絵で売れちゃうような描き方で漫画を作るっていう、そういう人たちがいて、ヨーロッパに、そういう人とも相互に影響を受けてたみたいで、なんで新しかった人。
アキラはレオナルド・ディカプリオがね、 あのハリウッドの映画化の権利を買い取ったけど、あ、一向に映画化されないっていう。
あ、そうなんだ。
そうそう、このドームもね、やりたいって人山ほどいて、海外の
難しいよ、ね、
うん、ギレルモ・デルトロって人がどうしてもやりたいって言ってたんだけど、結局できずに、他の映画作ってた、パシフィックリムかな、うん、っていう最近、うん、なんかロボット
あ、めっちゃヒットしたんでね、
そうそうそう、去年の
見てないけど、けど、
あ、そうなんだ、
うん、あの、パシフィックリムっていうね、映画があるもんで、また興味あったら見てみて、あの、なんかよくわかるで、すげえ狂犬そうだっていうのが、うん、ロボット映画みたいなのをやってるんだけど、あの、アメリカの人がね、なんでって思うんだけど、まあゴジラとかそういうのの影響もあったり、こういうのの影響もあったりっていう、うん、
なんかビルの破片とかのこの人が書いたやつは、破片全部つなげると元のビルになるように書かれてるみたいな。
そうなの、う
ん、らしい。
これでね、これもね、ある人が絶賛してる。このガチャって警察官がさ、暗闇の中扉開けるやつあるじゃん、
うん、
ここに線入ってるの分かる、
うん、なるほどね、
うん、どれどれどれどれどれどれ、
この、そうそう、蝶つがいがあって、ここに一筋線あるじゃん、こんなとこなんで入るのって思うんだけど、その空間の話で真っ暗なところに一筋の光に差し込むと、そのね、
あ、そっか、
影響で
蝶つがいと蝶つがいの間の扉の隙間か、
うんうん、
実際やったのかな、これ
ね、やらんとちょっと
入らんね、そこはね、
うん、
でもそんな暗闇から描写しようという発想がすごい
な、うん、うん、そう、さっきのやつだけど、このガラスに蛍光灯の光が映り込んでるんだよね、ここなんか、ね、ここに蛍光灯があるんだけど、
本当だ、
ここで陰影を表現してるっていう。で、日本の漫画はあの白黒なんだよね、基本で、その白黒っていうその制約の中でできる最大限の表現の仕方を追求してって、こういう書き方になった。そこら辺はまた海外のアメコミだとか、
海外はカラーなんだ。
もうカラーが多いよね、俺らがなんかちらって見るものの
多いね、カラーが、
うん、なぜか、まあその量は分からんけど、うん、多くて。
アキラはアニメにもなってるからね、
そうそう、アニメもね、同時進行ぐらいでほぼ作っとったみたいで、ね、漫画が終わる前にもうアニメを、そうそう、作り終えてるみたいで、
すごいね、これめちゃくちゃ大きいね、これ、うん、大きいやつ版なの、うん、そういうわけじゃなくて
大きいやつ版、これは、
あ、そうなの、
うん、でもね、大きいのしかない、基本的にもう大きく見せるために書いてるから、もう、
あ、そうなんだ、
本当いろんな、
これも大きいよね、
これも大きいよ ね,
ね、このぐらいだよね、
うん、うん、ちっちゃいのこの人のやつないね、
うん、あ、そうなんだ、
うん、大体
ほんといろんな漫画影響受けてるよね、
うん、
絶対、
そうそう、で
言ったらエヴァンゲリオンとかも絶対影響受けてるもんね、
うん、少なからずあると思う、ね、うん、影響もあると思う、そう、それで宮城県出身なんだけどね、この人がなんかやっぱりその震災だとかそういう影響で、あの、もう、まあ、あってか、あの、また作家活動やり始めてて、徐々にアニメーションとか今作ってたんだけど、久々にアキラ以降本格的に、まあ、長編で漫画を描くことはなくてアニメーション中心だったんだけど、今その制作中だそうで、うん、新連載がスタートする予定になってて、
そうなんだ、
一応サンデーでやるっていう噂にはなってるんだけど、サンデーで何やるんだろうっていう、
確かにね、
うん、これヤンマガとかでやってたんだけど、だから少年誌ではやることにはなってて、一応江戸時代か明治時代か、そのね、歴史ものになるかもって話だけは今のところ情報としては出てるんだけど、まあ、ちょっと楽しみな、
うーん、
もうアシスタントほぼなしで、もう基本的にこの人が
本当に
やる、そうそう、やるか連載できるんかっていう感じだけど、うん、
そうだね、
うん、
これとかすごいもう大きいもんね、で細かいもんね、
うん、そうそうそうそう、
工場の一角なんだね、
う
ん、
そう